時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団、株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、3月12日、
はい、
今日ね火曜日は、今はねスタジオの外も雨が降ってて、
はい、
ちょっと先ほどね、番組始まる前よりは強くなってきましたかね。
そうですね、だんだん強くなってる感じがしますね、
そうですよね、広く雨が、ね、降っておりましてね、風も強まりそうということですが、この雨もねでも今日までということで、こう雨を重ねるごとに暖かくなっていくんでしょうか。
そうですね、なんか昔は三寒四温とかいろいろね、綺麗な言葉いっぱいありましたもんね、はい、
そうですよね、
はい、
ただあの2月の方が暖かかったかなと。
そう、2月よかったね、暖かくてっていうのがね今日の会話でしたよね。
そうですね、よかった、もうコートをクリーニングに出さなくてみたいな ね、
本当に
そんな感じですけれども、はい、今日以降はですね、太平洋側を中心に晴れる日が多くなるという予報が出ておりまして、最高気温も平年並みか、はい、暖かくなるということですよね、でそして16日の土曜には東京都心で20度まで上がりそうということなんですね。これぐらい上がるともう桜前線が
ね、はい、なんか桜もいつ咲いていいか本当に分かんないですよね。河津桜はとりあえず行っちゃったけどみたいな。
そうですね、
ソメイヨシノはどうするみたいな。
そうそう、もうね河津桜はね冬にねもう満開超えて、ね、はい、これからね、
うん、
で開花予報が、19日の火曜ですね、
はい、
来週1週間後が、東京とか四国のね、高知で、はい、桜が開花する予想ということですけれども、例年より早いんでしょうかね。
早そうな気がしますよね、
そうですよね。ここで行くと今日卒業式の学校もあって、来週卒業式の学校もあるのかな、遅いところは、なので卒業式に合わせた感じになって、入学式は終わってるね、
ではない感じ、
うちの地元は、3月、最後の日曜日だったかな、桜祭りというふうになってましたけど、これ多分終わってますね。
大丈夫かなまた登りが早く出てくるんじゃないかな、
はい、桜がなくてもね食べたり飲んだりはするんでしょうけれども、そんな感じですよね、なのでちょっとねこう暑くなったりね寒くなったりね、はい、皆様もね、桜楽しみですけれども、体調を崩さぬようお過ごしください。そして今日は12日で、昨日は3月11日でしたよね、東北の大震災から13年が経ちました、
はい、
ね、昨日はやはりその震災の、ね、こうイベントとか、ちょっと震災に絡んだ特集とかっていうのも、はい、テレビでも、やっておりましたけれども、まだまだね、なんかその復興のマーケットだと、はい、仙台の、ね、こう沿岸のエリアも、とても整地されてね整って、はい、で、ね、以前よりも高い堤防ができたりとかって、してますけれども、ね、まだまだね更地のところがこう多くて、そのね、こう結構ね地元の人たちが残って頑張って、これからねまだまだその復興は続いているとい う, こう、ね、気持ちでやってるのもあったんだけれども、やはり、人が戻っていないと、いうのもあってね、なのでそのようやくその復興後の地ならしというか、
そうですね、
やっぱりね、それがなところで、やはりその生活基盤とかやっぱりこうライフサイクルの、こう再建というのはまだまだこれからなのかなということを言っておりましたし、とにかく、3月11日になると、こういう話をしますけれども、やはり決してこの日だけではなくて、一日一日の、積み重ねが、本当にその復興に向けての、 ね、あの一歩一歩一歩、うん、まあ、完成形に近づいていくと思うので、うん、やはり、まあ、もちろんその今ね能登、の地震とかもありますの で、まあ、日本各地、日本はまあ海に囲まれてますし、うんうん、まあ、地震大国でもありますから、まあ、どこで地震があってもおかしくないといえば、まあ、そうなんですけれども、はい、でもやはりその風化はさせたくないなと、うんうん、ただ風化されたことをその悔やむのではなくて、これをやっぱり我々は頑張りの原動力に変えていく、うん、ということ、あの昨日被災者とのインタビューでとてもあの印象的だったのが、はい、やはりふっとするとあのなんかこう無意味もなく涙が出てくる日も多かったんだけど、はい、なんかそうやってこう涙をしているうちに、だんだん元気を取り戻せているというのが、うん、この、10年を震災から10年を超えた、
はい、
うん、今の気持ちって言ってたから、うん、もちろんそのいろんなことその人間の感情っていうのは動きますし、
はい、
でもやはりそこをバネになんかこうこの強くなっていくっていうことですよね、こういうね、うん、逆境をバネに強くなっていくということ、はい、だからこれを教訓に、ね、まあ、我々、まあ、日本人、うん、さらに強くなっていく、うん、
はい、
うん、ね、こう精神的にも肉体的にもというふうに願っております。で、まあ、なんかね、そんな中ですね、海洋研究開発機構を中心とする日米あとヨーロッパ、はい、オーストラリアの国際研究チームは、今年の9月に、東日本大震災を起こした震源域付近での大規模な発掘調査に乗り出すということなんですよね。いわゆるそのプレートの境界が大きくずれたっていうのがありますけれども、はい、これ、実際に、まあ、このなんだろう、地層を見てるわけではなくて、まあ、ソナーを当てたりとかですね、うんうんうんうん、まあ、そういうふうに、まあ、人間でいうと直接中身を見てるんじゃなくて、まあ、レントゲン写真とかエコーを撮って見てるっていう感じです、
はい、
うん、なのでやはり実際にそのよりね、あの、うんうん、こう精度の高い予測、
うんうんうん、
予報を出せるために、まあ、海底をちょっと掘り進めてずれた境界面に含む地層の岩石なんかを採取して、この、巨大津波発生のメカニズムの解明っていうのを新たな技術、うん、新たなステージで目指す、はい、だからその当時10年前はできなかった技術をたくさん使うらしいんですよね、うん、
すごいですね、
うん、なんかまあそういうニュースも入ってきてます、うんうんね、これはもう本当に、ね、一つ教訓だけではなくてね、こういう技術進歩もしてほしい。またね、これがね、今度はさっき私日本の話しましたけど、はい、世界でもいろんな、まあ、地震が、
ね、そうですね、
南米でも起こったりとか、ね、してますから、うん、やはりなんかこういったものの、その日本が、まあ、自分たちの教訓をもとに、まあ、世界に貢献できるみたいな、
うん
うん、ことになっていけばもっと嬉しいかなというふうに思いますね。はい、そして、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はですね、運転しながらペットボトル飲料を飲むのは交通違反なのかという話題です。もう小島さん運転しますよね、はいはい、
あの飲みます
あ飲みますよね、僕も飲みます、飲みます、
喉乾きますよね、
はい、
飲みますよね、
はい、飲みます。あのなんならあのカーショップで売っているあのドリンクホルダーは何なんて言いたいぐらい、ね、この話題になった時に
売ってるしね、
はい、そうですよね
家族用ですとか、
そうですそうです、
助手席の方用ですとか言われちゃったらおしまいだけど、
うん、そうです、これちょっとねその意外な話なのですが、うん、はい、運転中におにぎりを食べたり、はい、お茶を飲んだり、はい、まあ、こう運転手のそんなシーンっていうのは、まあ、見かけることがあるかもしれないと。
ありますね、
まああのはい、あのまあ、公共の電波を通じて、言いますと私やってますね、
やっちゃいますよね、
はい、でね、これが交通違反になってしまう可能性があるっていうんです。あの交通違反だとは言っておりません、交通違反になる可能性があるということなんですよね、うん、だって食べることはないけど、まあ、飲むことはあるというとドライバーの皆さんほとんどそうじゃないでしょうか。
あの特に長距離で高速とかが渋滞してたら、はい、あの眠くならないように飲みますよね。
そうですよね、僕あの旅行とか、うん、あと、まあ、子供のスポーツの遠征とかで帯同するときに、はい、朝早いじゃないですか。
そうそうそう、
でもう朝ごはんね食べる時間ないし食べるには早いし、そういう時に車で食べちゃえって
ありますよね。
いう時ありますよね。
ものすごい便利な時短ですからね、うん
うん、多分ねこれね、あの運転しながらラジオを聞いているドライバーの皆さんも
食べちゃダメですよ、
うんうんって言ってくれてるんじゃないかなと、うん、あの食べちゃダメじゃないんだけどね、
そうそうそうそう、うんうん、
あのこれ日常的にありますからね、
うん、うん、
でもう少し突っ込んで言うならば、はい、カーブで飲むことはないけど見通しがいい時にはあの飲むよね。
そう、あの難しい山道でね飲むことはありませんが、あの、まあ、正面がよく見えてる高速とかはね、うん、飲みやすいし、
そうですよね、
幹線道路は飲みやすいよね、
はい、そうですよね。でこれがね、はい、じゃあ、 あの、警察署によりますと、
はい、
交通の状況、他の車両、うん、ご自身の車両の状況にもよりますが、食べながらまたは飲みながら運転する行為というのは、車のハンドルであったりブレーキ操作を的確に行えない可能性がありますので、道路交通法に抵触する可能性があるということなんですね。
難しい、
うん、だから、
うん、
まあ厳密に言うと停車中はいいんですよ。
あ、
停車中安全確保されてる、うん、だけど運転しながらまっすぐであっても飲む、うん、ありますよね、助手席の人にねちょっと開けてくれるって言って、うん、あるあるです、うん、これ普通にあります。
ありますよ、
はいはい、で運転しながらね、うん、飲む、うん、
飲んじゃうよね、さっきから飲んじゃうよね。
そうなんです。だから厳密に言うと警察署のご指導によるとあの運転中というよりも、うん、まあだからそのハンドル操作中だから信号待ちで待ってる間飲む、
うん、
うん、停車中に飲む、
はい、
うん、だから信号待ちで飲んでる間待ってる間これ OK なんです。ブレーキも踏んでますし、
はい、
動いてませんしね、うんうん、これは OK らしいです。
早く自動運転になってほしい
そうなるとねもう運転するのが ね珍しくなっちゃいますよね、はい、でね、まあ、これねいわゆるペットボトル持って運転するともう一つ重大な交通違反があって、片手運転という、
あ、
はい、片手運転に当たるのでこれ特に水だったらまあ多少ね、うん、かもしれませんけど、でも片手運転ダメじゃないですか、
はい、
でもスマホ片手に片手運転っていうのはもう今や厳罰ですよね、
はい、すごいなんかチェックしてますよね、
うん、交通違反ね、それだけでも止められますよね、
はい、
スマホ持ってね、うん、なんですって。だからこれスマホもちょっと余談ですけど、スマホもスマホ使ってなくてもスマホ片手に持ってるだけで違反ですからね。これ
あの地図をね、
使ってませんとかね、ま、電話してませんは昔言えたんですけど僕も一回それでお巡りさんにごめんなさいした過去もあるんですが、ダメなんですって。
マップが見えなかったから持った人がいるんですけど、それで捕まったらしいです。
そうですよね。あのね、これ皆さん本当にまだこう道交法変わって、うん、知らない人も多くいるらしいんですけれども、スマホね片手に持っているだけでダメですよ、
ね、
ドライバーの皆さん、うん、これ注意してくださいね。でこれ今余談だったんですが、まあ、その話を戻すとですね、
うんうん、
そしてもう一つ注意したいのがケースがありまして、横断歩道で歩行者からお先にどうぞされたことありませんか、
はい、そしたらどうもすみませんって出てっちゃいそうですよね。
そうですよね、
やばい。
でこれに応じて通過してしまうとこれ違反切符を切られる可能性があるということなんですよね。これありますよね、横断歩道とかで、
うん、
なんかお年寄りが横断歩道 に立ってて、で僕止まったらお年寄りが多分ご自身が歩くのが遅いからっていうね気遣いなんですけど、どうぞ行って行ってって言ってる、うん、で確かに僕の後ろから見ると車は来てない、
うん
うん、僕が行ってしまったらおばあちゃんはゆっくり渡れるからと思ってんのかな、はい、と思うじゃないですか、うん、これに応じて通過してしまったらこれは歩行者妨害という交通違反でアウトなんですよ。
歩行者が足を止めちゃ止めさせちゃいけないっていう、なんかそんな感じで言われたことありますよね、
うんうん、そうなんですね。
やだ
そう、だから歩行者の方がどうぞどうぞって言ったら、いやいやあなたがどうぞって
ずっと進めないよそれでもね本当に、ね、うん、歩行者優先っていうね、
うん、
大前提があるんでそうなんだけど、うん、やっぱ歩行者の人も 気使いますよね。
だって歩行者の方ね、このこれ知らないからね、なんでね、
親切にやってくれて、
見てんのにね、なんでこのドライバー後ろ車来てないんですか、さっさと通ればいいのにって思っちゃったりする。だからそのね、意思疎通の合わなさも、あの実際のこう状況ではね生まれてそうな気もしますけれども、まあ、あのこの交通違反であるかないかというと、はい、違反になるということ で、ね、だからこんなことをね話するとね、はい、交通ルールってまだまだ知らないこととか勘違いしてることがたくさんあるんじゃないかなという、はい、ちょっと不安に駆られる今日この頃です。
すごい、あの更新の時の、あのお勉強会はものすごく真剣に聞こうと思いました。そうですよね、新しい情報が入ってるかもしれないんで、
はい、まあね、何故にもね、まああのね、まあ、社会放棄ですからね、まあ、交通ルール守っていきましょう。以上、今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース、東京ラジオニュース、
東京ラジオニュース。
と知っていたのに、春はやってくるのに、夢は今も夢のままで、ずっと幸せに風にそっと歌うよ。愛は今も愛のままで、
聴いただいた曲は福山雅治で桜坂でした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは、逆境を解釈する力は運気を引き寄せる力、ね、です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
これね、逆境って言いにくいね。
逆境ね、うん、言ってるとこを見ながら大変そうだなと思って
昔ね、はい、番組の中で、うん、コーナー担当してる方で、はい、逆境を生かす考え方とかね、うん、はい、なんかそう本書いてる人の著書を紹介するときに3回紹介するんですけど、うん、3回とも逆境
言えなかった、
うん、噛んじゃったものね、まあ、それはいいとして、はいはいね、この逆境なんですね、うんうんうん、これを解釈する力は、うん、運気を引き寄せる力という話をしてみようかなと思います、はい、うん、田坂博史先生、
はい、
うん、田坂博史先生は、今多摩大学の、うん、大学院の教授でいらっしゃいまして、
はい、
まあ簡単に言うと科学者です、
はい、
東大の、うん、原子力研究の第一人者でありまして、はい、うんうん、でそれこそ、3.11 の東日本大震災の後の、うん、原発、はい、関係の、後処理ですよね、うん、そこを、どうしていくかっていうことは時には確か、内閣府の、参謀に入ってらっしゃったような、はい、科学者の方なんですけど、うん、その方が言っているお話の今日は受け売りの話なわけですよ
いいですね、
はい、偉そうなこと言いますけど僕が言ってるんじゃなくて、その僕が、ね、僕が解釈していること、その先生がですね言ってることがね、すべての出来事には、深い意味があると、すべては導かれていますということを言ってるわけです。うん、でこのというふうにね、思い定めてくださいと、はい、その皆さんが一番基本の気は、すべての出来事には必ず意味がありましてと、いいことも悪いこともですよ、
はい、
うん、で、いいことはね、なんとなくこう深い、あ、これやっぱ俺だからなと思って意味付けが簡単なんですよ。
しやすいよね、
はいはい、良くない時はやっぱり良くない時辛いですからね、うん、だからそっちの表面とか感情とかが先に立って、はい、なかなか深い意味付けがしにくい状況ではあるんですけれども、はい、うん、でもね、そのやはり全ては、大いなる力に導かれていますと、ね、うん、ということを思い定めることですということなんですね。でこれを科学者が言ってるわけですよ、
うん、
でも科学者は違いますね。これには方程式があります、うん、で方程式というのは思考のルーティンというの、
うん、
思考のメカニズムというのがありまして、
うんうんうん、
今申し上げたなんか抽象的な言い方ですけどね、なんかその 精神世界的な言い方ですけど、はい、これは方程式であり、うんうん、一番その思考のメカニズムの骨幹をなすものだというふうに、田坂先生はおっしゃってるんですよ、うん
ねうん、なんだろうな、導かれているっていうとなんか自分はそれが決まっちゃってるから運命定めでみたいな感じで、うん、ネガティブに取りがちな人がいるんですけど、うんうん、導かれるっていうのは決して悪い方に引っ張ろうなんて物事は用意されていないような気がしていて、
うんうんうん、
だから必ずいい方に自分が行ける道が来る、うん、で悪いことが来た時はそれをやったら次もっと、ね、大変なことになるからここで軽く練習してきなさいっていう風に言われているっていう風にいつも思うようにしているところがあって、
うん
う
ん、
う
んなるほどなるほど、
うんうん、そうしないと心が折れそうなんで
そうなんですね、うんうん、だからまあいろいろこうねどうせ邪魔が入るだったりとかあるし、うん、あとまあスポーツの世界だと決勝まで行くんだけれども、うん、惜しいところで負けてしまうと、
うん、
準優勝常連っていうことね、はいうん、で確かに優勝にその前この間の二元論じゃないけど、うん、優勝はまあいいよね気持ちはね、
はい、
準優勝って惜しいというよりも準優勝の選手とかチームって絶対悔しいんですよ
悔しいに
一番悔しいんですよ初戦負けるより悔しいんですよ
そりゃそうですよあとちょっとでさ、
う
ん
そう
ね、優勝期が来るところだったんだから
でもねここが味噌で、うん、その全ての出来事には味噌があって、うん、優勝することで与えられるその深い、まあ、その意味っていうか導きもあるし例えば準優勝、ねうんはい、なかなか勝てないっていう経験をしていることでそこにそのチーム、うん、その選手への深い導きがあって、うん、意味があるというふうに田坂先生おっしゃるんですね、
うん、
実際問題田坂先生のところにはいろんな例えば大相撲の力士からプロ野球選手、はい、テニス選手ゴルファーとかね、うん、レーサーとかねいろんなスポーツ一流のスポーツアスリートも、うん、そのなんだろう田坂先生の、まあ、これはあれですよね科学じゃなくて哲学ですよね、
うん
うんまあ、その論理的な哲学に寄せてるスポーツ選手はすごく多くいらっしゃるんですね、
うん
うん、でまあ、そもそもがその田坂先生も超理系で、
はい
まあ、ロジカルシンキングな人じゃないですかでもそんな取れ方をするのはなぜかっていうと、
うん
田坂先生は大病を患って、はい、医者も見放すようなうん、もう命も一くばくもないよという宣告を受けるような病をするんですが、はいまあ、その時に、まあ、医者も何もできないわけですから、うん、そうするとその時に神にもすがる思いで禅寺に行くわけです、
はい、
聞きつけてその禅寺に行くと、はい、なんかいろんな病の人が元気になって帰ってくるっていう禅寺を友人に紹介されてそこに行くんですよね、
うんうん
うん、病を克服して帰ってくる人たちがいっぱいいるという、うんでその禅寺に行くんだけどなんか行ったらなんか合宿みたいな生活をさせられるんだけど、はいまあ、病んでるんですけどねだけど毎日畑仕事させられてる労働させられて、
はい、
別段なんかこう特別なご祈祷していただけるとか、
うん、
なんか説法を受けるとか
念じて、
うん、そう住職に念じてもらうそんなことも一切なくですね、うん、でもまあ2週間ぐらい経ったある日に総住職と話をできる機会があって、うんまあ、その時に、はいまあ、自分の不安な思いと後悔と、はいうん、とかっていうことを、
うんうん
まあ、すがるような気持ちで話すわけなんですが、まあ、そのね、
はい
ご住職が言った一言が、まあ、その後の、まあ、田坂さんの運命をも変えてしまうっていうことになるんですがね、うんうんうん、その一言が、まあ、その和尚が言った一言がそうかもう命は長くないかっていうのが静かに最初の一言だったらしいです、
うん、重いね
そうただねその後が力強いビシッとした声でだがなと一つだけ言っておく人間死ぬまで命はあるんだよって、
うん、
だから未来もないし過去もない
うん、
あるのは永遠に続く今だけだとだから今を生き切れと今を生き切れなさいというふうにそれだけ言って、
うん、
まあ、これについて田高さんは、まあ、こうどういう意味なのか、まあ、すごくビーンときたらしいんですよね、
うん、
バーンとか来て、
うんうん、衝撃受けそう
で、うん、でやはりその後 その自分の人生だからこうやはりその時にこう自分が病になった人はその後悔と悔やみとか、うんまあ、これからどうなるのかっていうことを自分はこう憂いてばかりいたと、
うんうん、不安がね先行しちゃうもんね。
でその時って実は今を生きてなかったんじゃないか、
うん、
まだありもしないみたい未来だしもう終わってしまった過去について、
はい
うん、ばかりそこに存在していて、
うんうんうん、
自分は今にいなかったんじゃないかっていうことになんかハッと、
うん
うん、気づいたのか学んだのか教えられたのか、
うんうんうん、
でその瞬間から田高先生の人生が劇的に変化をしていくというね、うん、ことがまあ先ほどの言葉につながってくるんですが、うんうん、でねあのこれを話した時に今まで量子力学の話してたじゃないですか、
はい、
でやってその過去もなく今もなくあ、うん、過去もなく未来もなく、うん、やはり今が連続してあるだけでその時間という概念というのがないよという話をしましたよね、
はい
うんうん、だから、うん、今をやっていることが、うん、が今が未来だし今が過去だし
今
そう今を過去を考えてるときは今から見た過去を考えてるけど、うん、でも考えてる今だから今だよねっていう話をしたと思うんですが、うんまあ、そのね時のご住職がその禅寺の住職が、はい、量子力学なんて知る由もなく
で
その後田高先生はやはりその古典物理学から量子力学の世界にも足を踏み入れるんですけれども、うんうんうんはい、やはりその量子力学の世界をやはりこう学ぶっていうか自分も研究していくうちに、
うん、
あこれは法則だと、
うんうん、
物理学その自分の好きな理系の法則でちゃんとロジカルに説明ができる、はい、だからあの禅寺は確実に、ねうん、病の人がまた克服して戻ってくるっていう寺なんだと、うんうん、それは実証できるシステムであると
すごいですね
いうことに気がつかれるわけですよ、うんうんね、だからなんかこうこれを思った時に、うんまあ、確かにね、
うん
そのまあ、何度もここでも話しましたけど、まあ、今一度その後悔と不安を思ったりして、うんまあ、今を生きてないっていうことが心ここにあらずっていう話ですよ、ねえ聞いてるってなんかこうやりながらもう次の予定が気になって次のスケジュールのこれを例えばスマホで見てるとかいう時とかって今を生きてないよね。
そう今がお留守になってる感じですよね、
うん、何かをやりながら、
はい、
何かこうやるってなるとその前なんかズーム会議の話も僕したと思うんですよね。だからここ心にあらずだからそこは自分が存在してないと思うのと同じだから、うん、その会議に出てどうするんだろうっていう話とか、はい、なんかそういうのがなんかこう今の現代の社会の中でも特に簡単にできるから起こりがちになって、
うんうん、
で情報があるからなんか先の情報にね、
はい、
こう埋もれてしまってね
でそっち側に走りたくなっちゃうんだよね。
そうそうそう
走りたくなっちゃう。なんか過去のことで失敗とかそういうことよりも先のいいことだけをって、うん、なんかよくねポジティブっていうところで先のいいことだけを考えてるんだけど、うんうん、先って今があるから先があるっていうすごいそっちが大事なんだなと思うから、うん、今ちゃんとやらなかったら先はないんだっていうところをいつも思っていて。
そうですよね。
こうだったからって過去でよくなんか会社のことかね、うんうん、他の人と話をしたら過去のことだけを言って、
うんうん、
そのせいで自分が悪くないみたいな方向の話をする人も多かったりすると、うんうん、やっぱり今自分がいて過去こうで今それもその時はどう思ったのかっていうその今がどうだったのかっていうのが分からない限りは気がつかないから、
うんうん、
このねあの、うん解釈っていうところっていうの理解っていうところに届かないかなと思うんで本当に今がお留守にならずに今を大切にするってすごくいいことだなと思って、
うん、
田高先生は私は大好きなので、うん、本も読んでるしなので、うんうん、いい話だなと思いながら、うん、今日はノリノリです。
あなるほどそうなんですよね、
うん
うん、あのちょっと個人的なこと言うと実は田高先生を、はい、僕あのサラリーマン時代に、うんうん、ま、1年に一度、
はい、
あのまあ会社のビジネスイベントをしてまして、はい、で私その時広報 PR 部門にいたもんですから、はい、やはりそのイベント関係を企画するプランニングすることをやってましてでその時にその田坂先生にご登壇をお願いしたところから、うんはい、まあ そのお付き合いがあるんですね、はい、なので、まあ、実際田中さんとあのお話もしたことありますし、うんうん、お食事もしたこともありますし、まあ、あのもちろんね、ご著書はもう全部僕読んでます、うんうん、超科学的なものから超哲学的な思想的なものまで、はいはい、あの田坂さんの本ありますし、うん、なんなら本当にたま、大学の大学院社会人大学院本当に行きたいなと、うん、あの思ったぐらいでしたので、あの僕もね、本当に今日こういう話ができるのを光栄に、うん、あの思っています。で、なので、まあ、そのこの思考ルーティーンなんですけどね、うん、その起こった出来事をじゃあどう解釈するのかで自分の人生が決まるっていうのが、まあ、この方程式というかルーティーンなんですよね、はい、うん、で、まあ、単に捉え方っていう話ではなくてね、なので例えばこの苦労は何を教えてるんだろうかということだったり、うん、あともう一つよくありますね、この失敗は何を学ばせようとしているのかっていうこと、うん、で、あと、まあ、これから人生いろいろありますから、
はい、
この挫折は何を自分につかませよう、うんうん、としているのかっていうこと、うん、で、うん、そして、もう一つ、例えば病の人もいるかと思います、この病気は自分に何を伝えようとしているのかっていうこと、うん
うん、
まあ、田坂さんが実体験したのはこれだったんでしょうね、うん、時に、まあ、自分がこの病んだ時に何をつかませようとしているのかっていうこと、うん、ですね、うん、で、まあ、これらを、まあ、その考える力っていうのを、まあ、田坂先生はまとめて解釈力と言っています、うん、ね、まあ、この、まあ、病気っていうのはね、まあ、その、まあ、ごめんなさいね、まあ、この考え方というのは、まあ、そのなんだろう、先ほど、まあまあね、こう選手が訪れてるって言いましたけど、例えば、まあ、慢心している選手に挫折を味わわせて、まあ、精進するっていうね、まあ、そういう機会を与えたりとか、まあ、こういうこともあるんですね、うん、なので、まあ、なんて言うんでしょう、この解釈力というのがとても、うん、大事だと、うん、だからこう思ったことよりも、あ、これって起こったことになんか一喜一憂する間があったら、うん、これってどういう意味なんだろうこれってどういう学び、うん、なんだろうっていうね、まあ、そういうことを、まあ、ちょっと掴まされてるっていうかね、うんうんうん、教えられている瞬間であるということみたいです、
はい、
うん、まあね、ちょっとねここまでね、はい、長々と話をしましたけれども、はい、うん、なのでまあいろんなこと、いいこと悪いことねありますし、反対に、このなぜ我々にはこの逆境とかね苦労があるのかっていうものは、うんうん、これは皆さん自分の運気を引き上げるためにあるんです、
うんうんうん
うん、だから田中さんも言うんですよ、ここまで来たら大したもんですけどねとこう来た時にやったチャンスだから、まあすごいね、まあメンタリティの、まあ、リーダーとかの先生は、あ、リーダーの方々とかは、まあこういう方もいますよね、
はい、
やったやった、金がないとかチャンスとかっていう人もいます、
思いっきりやります、
ね、思いっきり、でもね、いや、ね、真実を言うならば、
うん、
そうです、はい、そこを試すためにその状況が与えられてて、うん、
はい、
でここで俺なんてってここでやると、うん、いや、だからそこは試されてるから、
うんうん
うん、まあ、そこはそれで終わっちゃうわけですよ、
はい、
それなりで、うん、でもここは一軍のチャンス、なんで俺ばっかりこんな面じゃなくて俺ばっかりチャンス来てもらってありがとうございますって感じです。
そうそうそう、なんかすごい大きく、うん、なんか上がる下がるの話じゃないけどって言ってたから、はい、なんかすぐんとしゃがんでバンとなんか
そうですね、
ジャンプできる時が来たみたいな感じ、
そうそうそう
そ
う、
私のイメージの、
うん、そうです、そうです。だからそのしゃがんでる時に腐っちゃったりなんなりしちゃうと引き離しちゃうから飛べないままで終わっちゃうのね、
そうそうそう、しゃがまなきゃ、ね、すごい高いジャンプはできないからね、
うんうんうん、そうそう、うん、まあでも今の小島さんとてもいい、一番わかりやすいですよね、本当本当、うん、しゃがんでるけど、うん、ここで そう、腐っちゃうとジャンプできない、
はい、
うん、
草むしりしてたらそのまま終わっちゃうけど、うん、上を向いていつ飛んだらいいかって準備すればいいんだよね、
うん、
チャンスを伺うっていい感じ。
そうですね。なのでね、まあ、これをね、はい、まあ、一つね、まあ、皆さんもこれ法則っていうかですから、まあ、田坂さんのね、うん、本、まあ、何でもいいです、こう読んでみていただけると、まあ、僕今拙い解釈できてたけれども、でもなんかこう気づきがあるんじゃないかなと思って、はい、まあ、今日はテーマにしてみました、今日のテーマは逆境を解釈する力は運気を引き上げる力でした。では曲に行きましょう。畑基博で鱗。
君に今会いたいんだ、会いに行くよ。
京ラジオニュース。
エンディングです。小島さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。今日ね、さっき東北の、ね、震災の話があった時に、そのテレビの中で、東北の皆さんが今の能登の皆さんを支援しているというところがありまして、やっぱりいただいたものを次に送るっていうことの大切さが、これ田坂先生のところの解釈っていうところにも通ずると思うんですが、深くしゃがんでジャンプをし始めようとしている方たちが、次の方たちへのジャンプのバトンを渡しているような感じがして、ものすごくこれからね、みんなで力を合わせて生きていく中で必要なことだなというのを少し感じて、昨日も、ね、過ごしていたんですが、でもすごい日本人は力があるなっていうふうに思って、私もなんかできることを探さなきゃと思いました、
なるほどね、とても素晴らしい解釈ですね
ありがとうございます、
確かにね、やっぱりこうね、後世にね、続けていかなければいけないかなというふうに思います。はい、はい、そして、東京ラジオニュースですね、大事なお知らせがありまして、はい、ね、エンディングギリギリになってから今頃かという感じの方もいらっしゃるかなと思いますけれども、東京ラジオニュースですね、ちょっと本日の、放送をもちまして、一旦ちょっとお休み、休止をさせていただこうかなというふうに、ご報告、ご連絡いたします。本当に突然のことで申し訳ありません。ぶっちゃけて言いますとですね、私の体調不良でございまして、ちょっと、体を、大メンテナンスしなければならないという急ぎね、ことになりましたので、ちょっと月の途中でありはあるのですけれども、本日で、一旦休止をして、しばらく、1ヶ月かな、1、2ヶ月かな、ぐらいね、経ったらまた、再開させていただこうかなというふうに思います。で、ちょっとね、体の療養でお休みを急遽いただきますけれども、先ほどね、田坂さんの話の時でお話しした通り、病というのは自分に あ、これは何を伝えてるんだろうと、
はい、
うん、まあ、ちょうど、再来年60を迎えて60前の折り返しのところで、うん、まあ、その残りの、ね、はい、折り返しの人生に向けてやはり整えなきゃいけないものがあるのかなと思ったりしています、うんうん、僕の解釈は、うん、やはりあの随分ですね、はい、僕はあの生きている価値観が、うん、あの、まあ、社会に出てから、まあ、学生の時からずっと競技をやってきて、はい、でなんか競争社会の中で、まあ、ビジネスマン時代も生きてきて、うん、でそこからあるところから大価値転換をしたんですよね。でもやはりその体はその競争社会を覚えておりましてですね、はい、どうも、ね、僕の新たな、はい、まあ、次に向けての価値観と、体のね、
はい、
まあ、波というんですか、波長というんですか、うん、そこがねどうもあのチューニング、ラジオと同じで、はい、なんかその周波数をチューニングをねピッとこう合わせなきゃいけない時期、はい、そこを合わせることで、うん、ね、まだまだ人生はこれからで、なんだろう、こう新しいニューバージョンの、うん、マツピーで、はい、皆様にねいろんなことをお伝えしなければならないのかなと、はい、そのための準備なのかなと思っています、
はい、
うん、で、まあ、対局としてはですね、うん、僕こういったその世界のこれから世界が二極化していくと思うんですよね、うん、はい、で二極化するっていうのは僕は思考的にはこの間二元の話とか一元の話した通り、うん、二極化していくんですけれども、これは解釈力の違いなのかなと思います。同じように物理的な環境に生きてきてても、はい、うん、だからその幸せか不幸せかということだったりとかを感じてるかどうかだとか、うん、ね、例えば愛情を感じて生きてるのか生きてないのかということって、これって全て解釈の違いなのかなと思います、はい、だから、まあ、おそらくこういう東京ラジオニュースでこうニューノーマル時代の新しい情報をって伝えてきた中で、やはりその新しい時代を生きる術というのが、今まで何か物を持ってる持ってないとかなってなんだけど、はい、うん、だからそのがなんかこう違いとか二極化って言ってたじゃないですか、うん、はいはい、勝ち組負け組とじゃなくて、これからの時代当然二極化するんですが、うん、そこは解釈力の違いなのかなと、それが本当に世界を二分していくかなというふうに思っています、
はい、
ですからまだまだ、皆様と情報を共有したり、うん、その僕が掴んだ情報をお伝えしたい気持ちはもう本当に山ほどありますので、
はい、
まあ、バージョンアップしたね、
はい、
東京ラジオニュース、マツピーを期待しててください、まあ、引き続きね、また再開しておりには小島さんにも、
はい、
はい、コメンテーターとしてお伝えいただくの でまたこの今日のですね、急な対応については、うん、本当にレインボータウン FM の、はい、もう本当に局員の皆様、局長はじめ局員の皆様に、本当に対応いただきまして、本当に優しい対応いただきましてありがとうございます。必ず戻ってきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではしばしお別れです。またお会いしましょう。
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone.